主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の102番お歌いましょう。
罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
アーメン。それでは、賛美歌の124番を歌って賛美いたします。それでは購読いたします。詩編第46ページ。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、
たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、
その水かさが増して山々が揺れ動いても、
川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、
神の都を喜ばせる。
神はその真中にいまし、その都は揺るがない。
神は夜明け前にこれを助けられる。
国々は立ち騒ぎ、四方の王国は祝いだ。
神が御声を発せられると地は解けた。
万軍の主は我らと共におられる。
ヤコブの神は我らの砦である。
北 て主の御業を見よ。
主は地に荒廃をもたらされた。
主は地の果てまでも戦いをやめさせ、
弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれた。
やめよ、私こそ神であることを知れ。
私は国々の間で崇められ、地の上で崇められ。
万軍の主は我らと共におられる。ご一緒にどうぞ。
ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。
それではいつもの通り祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、万物の作り主にして愛に満ちた方であり、また清い方であり、その道からもって全てのものを据え納められる天の王よ、あなたの皆を心から賛美し、またあなたの私たちに注いでくださった愛の大きさに私たちは今思いを潜めます。あなたはこのクリスマス前のアドベントの時期、あなたが私たちに与えてくださったイエス・キリストの恵みに今ひとたび私たちが心を向けるように備えられました。あなたはその貧しさの中に栄光を表されました。その暗闇の中に光を与えられました。私たちもまた地上の人生で暗闇の中に迷い失望し、また力を失い闇の中を歩んでいるような思いで人生を渡っていくことがありますが、あなたは絶えず私たちに明星となって輝く星となって私たちに光を与え、私たちの人生に光を与え、その輝きを増し加え、イエス・キリストにあるあなたの愛の力によって私たちを地上の全てのものから自由にし、また正しく治める道をお与えくださる方であります。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であります。私たちの心をあなたが整えて、あなたへの礼拝へとどうぞ向けてください。あなたを見上げ、あなたを呼び、あなたに信頼し、あなたに呼び頼むことができるように、私たちの心をそのあなたの前に持っていき、そしてイエス・キリストの豊かな憐れみの上に閉じることなく心を開き、あなたの前に祈りを捧げていくひとときを備えてください。罪があるならば告白して許しを受け取ることができるように、また重荷があればあなたの御子イエス・キリストのもとにその重荷を下ろすことができるように、一人一人にあなたの祈りの霊を送って導いてください。遅れていらっしゃる方があれば、どうぞその方々の足を守り、速やかに送り届けてください。また今日、事情によって礼拝に集えない兄弟、姉妹の方がありますが、どうぞその場その場にあっても、この主の日、礼拝の日を、あなたを崇める礼拝の心を持って過ごせるように、その場その場にあっても、あなたが御言葉を与え、御霊を注いで、豊かに満たしてこの日を送ります。これから各々祈ります。どうぞ各々の祈りが導かれますように、あなたに愛しくあることができるように、あなたが貧しい中に私たちの救い主をお与えになり、歌いましたように、主よこの胸に住みたまえと歌いましたように、私たちの心に主の光を迎えるということ、感謝を持って御手に祈ります。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは本日に入りましょう。
親しく耳傾けていてくださることを感謝し、皆をあがめます。祈られました祈りの一つ一つが、あなたに届いており、あなたの右にあって、私たちの主イエス様が取り出していてくださることを感謝し、またその祈りに、あなたが豊かな答えを持って備えてくださることを信じ、皆をあがめます。どうぞ、あなたの皆を心からあがめる礼拝になるように、そしてあなたの豊かな祝福があふれる礼拝になるように、備えください。感謝を持って見て委ねます。私たちの心を引き上げてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは、お立ちください。新しい歌で賛美いたしましょう。
我らの主に向かって歌っていきましょう。心から主に心を捧げていきます。
お願いします。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち向かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とラフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう西、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の神に座っていた人々は光の。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた。二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお聞かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスはガリラヤ全土を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむように、悪霊に疲れた人、転換の人、チューブの人などを身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう西から大勢の群衆がイエスに付き従った。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、大沢牧師 ちなみに変わらないと出してメッセージをいただきましょう。
皆さんおはようございます。アドベントいよいよ第3、週に入りました。ロウソクが3本ともって、来週は4本ともって、その週にクリスマスがやってくるということです。アドベントの時期だからでしょうか。実は私昨日自分の甥っ子の結婚式に行ってきました。でちょっと心配してたんですけれども、キリスト教式でした。まあ、披露宴いろいろごちそうもあったんだけど、私にとって一番嬉しかったのはその式自体のことですね。その式自体の中で、短い式だったんですけれども、ちゃんとした牧師さんがちゃんとした説教をしてました。そして賛美歌も慈しみ深きを力いっぱい歌いました。その牧師さんがクリスマスの時期だからでしょうか、有名な賢者の贈り物の話をされていたんですね。皆さん賢者の贈り物っていうお話ご存知だと思います。初めて聞くという方はとてもとても有名なお話なので覚えていただかれるといいと思います。いつもクリスマスシーズンになると語られるお話です。アメリカで、アメリカで生まれた一つの、小説、短編小説です。オーヘンリーという人が書いた、ね、でその中に、ジム・ヤングという一人の、貧しい男が出てきます。そして彼にはとても素敵な奥さんがいたんです。でもその夫婦はとてもとても貧しかったので、クリスマスにお互いにプレゼントを買うお金がなかったんですね。でご主人は自分の愛する妻のために、実はその奥さんはとてもとても綺麗な髪を持っていたので、その髪につける髪留めを買ってあげようということで、おじいさんから譲り受けた 金の時計を、それは本当はジムの本当宝物だったんですけれども、それを売って質に入れて、それでその愛する奥さんの髪留めを買います。で奥さんは奥さんの方でやはりお金がありませんけれども、愛する夫のためになんとか素敵なプレゼントを買おうと思いました。でそのおじいさんから譲り受けた金の時計、ジムが本当に大切にしている時計のためにプラチナのね鎖を買ってあげようとするんです。でもお金ありませんから、彼女の自慢の髪を切って、カツラやのためにこう売って、そしてその紙を売ったお金でそのプラチナの鎖を買うんですね。でさあ、クリスマスがやってきました。お互いにプレゼントを交換する時になって、お互いに自分のその心を込めたプレゼントが全く役に立たなくなってしまったということを彼らは、知るんですね。その美しい髪につけるべき髪留めはもう止める髪がない。そして、彼の金時計につけてあげるプラチナの鎖はその時計がない。でもその事実を知った時に、その二人は本当にお互いがお互いを本当に心から深く愛しているんだということで、その愛を確かめ合うことができて、お互いにとてもとても祝福されたという、そういうお話なわけです。でクリスマスになってそのお話がいつもこう心に止まるのは、一つは貧しさということがキーになっていると思います。貧しさの中で、私たちは時に本物の愛を見出すことがある。イエス様は実はとてもとても貧しい中にいらっしゃった方でした。今日お読みした、聖書の、マタイの、ごめんね、その賢者の贈り物の話、私弱いのよ。もう話してると投げてきてしょう。 で、このマタイの4章の後半のところに、イエス様がいらっしゃったときに、どんなところにイエス様が、登場したかということが出てきます。イエス様が、活動を開始されたのはガリラヤという地方なんですね。このガリラヤの地方は、預言者のイザヤによってこう預言されていた場所でした。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、ユフォ人のガリラヤ。つまりガリラヤ地方というのはもともと地中海貿易に、なんていうのかな、ガリラヤ湖っていう湖がありますね。そこの海産物、まあ海産物じゃないや、そこの魚を地中海にこう、輸出するためのエリアだったんです。で、自然と異邦人との交流があった地域だったので、ユダヤ全体、イスラエル全体としてはガリラヤ地方は異邦人と交わっている、まあなんていうか、蔑むべき人々が住んでいる土地というイメージがありました。それで、異邦人のガリラヤと呼ばれたわけです。しかしイエス様が活動を開始されたのはまさにそのガリラヤでありました。その地は暗闇の中に座っていた民、そして死の地と死の陰に座っていた人々、そのような人たちがたくさん住んでいました。貧しく、そして希望がなく、そして神を知らず離れて、そして自分の生活に窮屈としている、そのような貧しい人たち、イスラエル全体からすればその中心であるエルサレムから遠く遠く離れた北の土地です。神の光、神の栄光からかけ離れていると思われていた暗闇の地、その中に光が昇ったとイザヤは予言しました。そしてその予言の言葉が実現するようにイエス様はこのガリラヤから宣教を開始されました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。神様の方を向き直り、そして、神様の支配を受け入れる備えをせよと、天の御国が近づいた、そう宣言されました。これは先にバプテスマのヨハネが宣教した言葉と同じものですが、でもイエス様が語るその言葉はまた別の意味になります。まさにイエス様ご自身が天の御国であったからです。そのイエス様を通して天の御国は近づくんだ、新しい意味を持ってその御言葉はイエス様の口からほとばしり出ました。そして人々の心を強く叩きました。すぐ後に、その宣教の後に弟子たちがイエス様に従った記事が出てまいります。イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、まさにガリラヤですね、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。そして21節のところに進みますと、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人を呼びになった。ここで4人のイエス様の弟子たちがイエス様に従った様子が見えます。で、彼らはイエス様に呼ばれるとすぐに従いました。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従ったと言います。イエス様の呼びかけを聞いて彼らはすぐに応答しました。彼らは漁師でした。豊かな生活はしていません。毎日の、ガリラヤ湖での漁の魚を売って生活するのが彼らの生業、彼らの生きる道でした。でも彼らがその貧しい漁師であったからこそ、彼らはその持っているものを投げ出して、そして神様に、イエス様に従っていく決心がたやすくついたのです。 その後に23節以降のところをご覧ください。そこにはイエス様に付き従った多くの群衆の様子が描かれています。イエス様についていった 人たちはどんな人たちであったでしょうか。イエス様はガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエス様のなさったそのガリラヤでの宣教の様子がここにとてもとてもシンプルに書かれています。イエス様は街道で教え、そして福音を述べ伝え、そして病気を治された。3つのことをイエス様はなさいました。私たちは教会で、まあ、教えてますがでも教えるだけでは人々は救われません。教えるだけではなく宣教しなくちゃいけない。まだイエス様のことを知らない人たちに御国の福音を、神の国の福音を述べ伝えなければならない。イエス様は教えるだけではなくて宣教もなさいました。そして3番目に、あらゆる病気、あらゆる患いを治されたと書かれています。実際的に多くの病気の人たちがイエス様のところに来ました。24節、人々はさまざまな病気、痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒されたとか言った。便利でしょうね。イエス様は、まあ、教えるだけではない、救いを述べ伝えるだけでもない、実際にこの多くの病気の人たちを癒されたんです。だから私たち教会はそのイエス様の御業を受け継ぐ必要があります。教会はイエス様の教えを教えるだけではない、そして世に出て行って述べ伝えるだけではない、それと同時に多くの方々がさまざまな病や痛みや、そして悩みに、その苦しみの中に閉じ込められている人々を解放しなくちゃいけない。それがイエス様の御業だったからです。多くの人たちは病人でした。イエス様についてきた人、イエス様を喜んで受け入れた人、それらの人たちは貧しく、医者にもかかれず、そして病んでいました。教会がそのような苦しみや悩みに無関心であることは主の教会らしくない。教会はそのようなこの世にあって虐げられている人、苦しんでいる人、重荷を負って悩んでいる人、そして病気に苦しむ人、それらの人のところにイエス様の福音を持っていかなくてはいけないということです。病気をすると心が沈みます。病気をすると孤独を感じます。病気をするとみんなを羨んで心がねじけてしまいます。病気をすると自分なんか価値のない人間ではないかとセルフイメージが下がります。病気をすると本当に自分の人生は呪われているのではないかと感じてしまう。我々はみんなそういうものですよね。弱さの中でその病気自体から受ける苦しみよりもその病気の周辺にあるさまざまな悩みがあります。私たちは医者ではないから具体的に薬を処方することはできないかもしれない。イエス様のように立ちどころに病を癒すことができないかもしれない。でも私たちは人々をそのイエス様のところに導くことはできるのです。そしてイエス様は今も病を癒す方であります。逆にあの病を癒せる人間はいないからです。私たちは自分が病気が治ると思っています。怪我が治ると思っています。でもそれは勝手に治るのではなくて、神様がご自分の力で人の体の中に病気のそして怪我の治る仕組みをあらかじめ備えて、そこに命の力を与えてくださっているからこそ病気は治るんでしょ。皆さん頑張って病気に と戦っている人います、まあ、サプリ飲むとかね、ビタミン取るとかね、美味しいあの食事を取るとか、いろいろできることはありますよ。気持ちをまっすぐ持って人を恨まないとかね、できることはあります。けれども私たちは実際自分の細胞の中にウイルスが入ってきたときに、それを駆除するために頑張ることができません。自分の力で自分の病を癒すことができません。全ては神様がそれを成してくださって、イエス様は人の中のその癒しの働きを強め、そしてその病から解放されました。奇跡的な力によってチューブ、転換、悪霊についた人、そしてさまざまな病気や痛みに苦しむ人々をイエス様はどんどんどんどん解放していかれた。それはご自分こそが癒し主である、イエス様こそが癒す力を持ち、そして人に与え、そして癒す方なんだということを示すためにその働きをなさいました。私たちは自分自身にそういう癒しの力が神様から与えられていることを知っています。私も子供の時は病弱でね、今はそう見えないでしょう。今本当風邪ひかなくなった、時々ひいてますが、ね、でも子供の時、小学生の時はもうしょっちゅう熱を出して学校休んでました。なんで自分はこうやって学校行けないんだろう、そしてどうして自分はこの暗い部屋で寝ていなくちゃいけないんだろう、どうして熱に浮かされてしょっちゅう悩んで寝ていなくちゃいけないんだろう、動けないんだろうと、いつも自分を呪いました。やっぱ病の人ってだから自分はと考えるじゃないですか。イエス様は具体的にそのような 人たちに近づき、その病の重荷、病の苦しみ、痛み、そこにイエス様は届かれました。イエス様はそういう救い主として私たちのところに来られたのです。イエス様はまさに暗闇の中に輝く光として世に来られました。クリスマスになるとよく貧しい、人々の話を世の中でしますよね。クリスマスキャロルという映画では、もともとはあのストーリーがあります、小説がありますけれども、あのスクルージという意地の悪い心の貧しい、本当にあの貧しい、悪い意味で心の貧しい人がいて、そしてその人が自分の人生を神様の前にもう一遍見直して、神様に向き直って愛ある老人になって、そして貧しい人々に自分の富を惜しみなく分かち合う人になった。貧しい心から貧しい豊かな心になり、そして貧しい人々に助けを与える人になった、そんなストーリーが世の中で喜ばれます。そして先ほどの賢者の贈り物のように、たとえ貧しくあっても愛さえあれば、人はその中で光を持つことができる、そのようなストーリーを私たちはこのクリスマスのシーズンに聞きます。それは取りも直さず、イエス様ご自身がそのような救い主として私たちのところに来てくださったからです。イエス様は異邦人のガリラや暗闇の地、死の影の土地に住んでいる人々のところに初めにその宣教を始められました。私たちはどうでしょう。自分は豊かであると思ってますか。私たちの中に暗闇はないでしょうか。私たちの中に貧しさはありませんか。私たちの中に病んで打ちひしがれてしまっている心はありませんか。イエス様はまさにそのようなところにいち早く来てくださる救い主なんです。私たちはその自分の弱さ、暗闇、そして悲しみ、痛みの中で心を閉ざしがちます。閉ざしがちです。でもイエス様はそんな私たちのところに愛を持って来てくださった救い主であることを、もう一度今日私たちはこのアドベントに覚えたいと思います。私たちの心の中に暗闇がないでしょうか。私たちの人生の中に 主の呼びかけが聞こえているでしょうか。そして私たちの中に傷んだ心、傷のないところ、傷んだところ、傷のついたところはないでしょうか。その痛み、傷のないついたところ、そして暗闇や悲しみのあるところにイエス様はやってこようとしているんだということを、今日はこの聖書の箇所から覚えたいと思います。私たちはその傷を隠そうとします。私たちはその暗闇を抑え込もうとします。私たちはその悲しみ、痛みを自分で抱え持ったまま埋めていますけれども、その心を私たちのところに、神の国を、神の国は近づいたとおっしゃりながら私たちのところに来ようとしているイエス様に向かって、その心を開くならば、私たちはそのイエス様を心に迎え、そしてその傷のついたところにイエス様の癒しを受け取ることができるのです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと、ヨハネの福音書にはあります。私たちの心の暗闇の中にイエス様は光をもたらす方です。そしてまた私たちが無目的に生きている人生の中にイエス様はいらっしゃって、私についてきなさいとおっしゃいます。何のために生きるのか、何のために自分の人生があるのか、見えていないのはある種の暗闇と言えましょう。でもイエス様は本当に私たち一人一人に近づいて、私についてきなさい、私があなたに使命を与えるとおっしゃる。シモン・ペテロに呼びかけられたように、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。そのように私たちにもイエス様は生きる目的を与えることができるからです。私の知ってる太田光子さんという人いますけど、もうおばあちゃん、高齢のおばあちゃんですけどね、新教同訳の聖書翻訳をした聖書学者の人なんですけども、そのおばあちゃんが若い頃アメリカに留学しに行って、一人の、黒人の若者と出会ったそうです。その黒人の若者は大学の中で盛んに活動していて、そして、いろんな人たちにこう呼びかけていたそうです。私についてきなさいと。皆さん、そう、人にそういうことができることありますか。ある時その太田さんは大学の学食で、ランチを食べてきました。そうするとたまたま前、その正面にその黒人の男性が、腰をかけて、目の前で一緒に食べ始めたんですね。 で話しかけてきたんです。Where are you from? だいたい向こうの人、日本人でそう聞きます。どこから来たんだと。いや、日本から来た。でもその黒人男性は、その黒人の若者はそれで止まらなかったんですね。何のために来たのかって。でも美津子さんはね、もともとクリスチャンホームに生まれた人でだけど、聖書が分かんなくなってアメリカ行って勉強しようと思ったんです。それで私は聖書を学びに来たんです。それで聖書を今一生懸命勉強してるんだってこう話をしました。そしたらその黒人男性、黒人の若者がニヤッと笑って、それで分かりましたかと分かったのかと聞きました。学び始めたばっかりでどうして分かりましょうと言いました。それでそんな勉強してるんじゃ聖書分かんないよってその黒人男性がね、光子さんに言ったんだそうです。何このクロちゃんと思ったそうですね。生意気なんです。この私に向かって何言うの、かなりプライドの高い人だったから、ね。して、じゃああなたは聖書のこと分かってんですか。分かるよ。どうしたら聖書が分かるって言うんですか。
そしたら彼が美津子さんのことじっと見つめて、私についてこいっつって、フォローミーって言ったんです。で、なんだと思ってついていったら、学内の講堂に入っていってね、なんとその黒人の男性が講談から話し始めたんです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアだったんですよ。要するに、実際に生きてみせてるから、私についてこいと。そう言って、美津子さんを、聖書っていうのはただ勉強するもんじゃない、ただ教えられてそれを聞くもんじゃない、そうじゃなくて聖書っていうのはそれを生きるものなんだっていうことを、ね、教えてくれた、まあ、人生の恩人だって言ってました。私たちも今こうやって聖書を読んで聖書を学んでます。でも聖書っていうのは読んで頭に入れて理解していくものじゃないんです。聖書っていうのは聞いて、そして自分の人生をかけてそれに従って、そして生きてみせるのが聖書なんです。このガリラヤ湖の4人の漁師はイエス様と出会いました。そして私についてきなさいと呼びかけに応えて彼らは人生を切り替えました。神の言葉はただ単に読んで学ぶものではない、それに自分の人生を従わせて、そしてついていくものです。私たちはこの暗闇の中に光をもたらすために、そして人々に使命を与えるために、そして飢え渇いて悩んで苦しんで傷んでいる人に助けを与えるために、この世に来られた救い主を私たちはここで見つけ、そしてその方に私たちもまたついていくようにと私たちに迫ってきています。このアドベント、私たちはその方に従うのだ、だから悔い改めなさいイエス様は呼びかけられました。方向を変えろ、自分の思い、自分の道を尋ねるのではなく、イエス・キリストの呼びかけに応えて立ち上がるものである、そう神様は今日私たちに呼びかけていらっしゃると思います。多くの方々が貧しく、そして闇の中にいて、そしてある方は病気の中にいて、でもこの方に従っていくのは私たちは誠の光を見ます。だからこそクリスマス、この世に光をもたらすために主は来られた、その方を心から喜び、私たちの人生の中に主を住みたまえるこの胸にと、先ほど賛美したように私たちが応える朝となります。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは闇の中に光が輝き入れようとおっしゃってこの世界をお作りになりました。そのように暗闇の中に座っていた民は大きな光を見ます。イエス・キリストは私たちの中に、そして私たちの前にその光をもたらすために今立ってくださっていることを感謝いたします。私たちの人生は暗闇だったかもしれません。そして自分の人生を自分のものと思って自己の目的のために歩んでいたかもしれません。そして悩みの中に閉じ込められてそこで喘いでいる、そして何のためにこの生があるのかと悩んでいる方もあったかもしれません。しかしその闇の中にこそあなたの光が輝く、私についてきなさいという主の声に私たちが応えていくものと、どうぞあなたの光を私たちの中に輝かせてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前でお願いします。アーメン。はい、では賛美をしましょう。賛美歌の114番になります。雨なる神には を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様に対する献身の思いや、感謝をこのような形で表していきましょう。それではよろしくお願いします。それでは奉献の祈りをお願いします。
恵み深い天の父なる神様、皆をもたらす私たちの一週間の疲れを癒してくださり感謝申し上げます。この6日間の道の道筋があなた様を称え、あなた様の証として私をするものとなりました。これはあなた様の愛のお恵みのおかげとおかげです。本日も御言葉を賜り、あなたの御国の神として成長させてくださったこと、ありがとうございます。私たちも感謝と献身の印にして捧げ物をしました。清めて主の御用のために用いてください。御手においでなし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は週報またスクリーンに出てまいります。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を終えます。
Oh.
の幕は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
Thank you.